はい、それでは今日は、ダニエル書の5章と、6章を、この学んでみたいと思いますが、この5章と6章を合わせてですね、題名をつけてみると最後まで忠実な人って言っていいと思いますね。最後まで忠実な人ですね。ダニエルが、この神様に用いられて、この政府の役人としてこの用いられたその最後の、ところに入っていきます。もう80歳か90ぐらいになっているおじいさんの時ですね。でその時に、彼がこう、ネブカデネザルの時も大いに用いられたんですけれども、それ以上にこうものすごくこう用いられていくところをですね、この読んでいきます。で、早速一節を見てください。ベルシャツァル王は千人の貴人たちのために大宴会を催し、その千人の前でブドウ酒を飲んでいたとあります。バビロンの王、ベルシャツァルですね。私たちは前回ネブカデネザル王について学びました。でネブカデネザル王が死んで、その後ですね、権力闘争が起こりました。6年間ぐらいですね。そして最終的にナボニドスという人が王様の権力の座に就いたんですけれども、彼はあんまりその政治に興味がなかったんですね。でそれで、このアラビア地方に行って、宗教とか文化とかそちらの方を、楽しんだわけなんですね。それで、その息子ナボニドスの息子がこのベルシャツァルであって、で彼にその政治の、実質のこの政治の権力を与えました。でそれで、このベルシャツァル王が、出てきますけれども、でこの時が、今ここで一節で読んでいるところが、500何年だった紀元前の539年です。でこの時に、ベルシャツァル王、大宴会を、催したとあります。で、この時のバビロンは、もう、メディア・ペルシア連合軍によって、かなり、その領土を奪い取られていました。覚えてますか？ネブカデネザルが見た夢が、人の像で、金の頭が、バビロンであって、そして銀の胸と両腕が、メディア・ペルシャの国であるというところですね。だから、その金から今、銀のところに移ろうとしているわけなんですね。で、広大なバビロンの土地があるんですけれども、このメディア・ペルシャ、その時はクロスが、将軍だったんですね。その、仕切っていた、それを軍を、引っ張っていたわけなんですけれども、いろんなところを取ってたんですよ、領土。けれども、バビロンの町があります。で、この町が、ものすごく、要塞化されています。まず、ユーフラテスの、その川の真ん中にこの、ですね、この壁があったわけですね。こういう感じです。ものすごく、その壁といってもものすごく広いこの、その町ですね。もう東京がすっぽり入るような感じのですね、この町が、になっていたんですが、その真ん中にユーフラテス川が流れていたんです。そして、中には多くの食料の備蓄がありました。だから20年くらいは持つであろうと言われるくらいの、この備蓄があったんですね。だからベルシャツァル王はもう絶対大丈夫であると、自分たちは、この彼らによって、この倒されることはないという、憶測で、このような、この大宴会を、催していたわけなんです。それで2節をご覧ください。ベルシャツァルは ブドウ酒を飲みながら、父ネブカデネザルがエルサレムの宮から取ってきた金銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴人たち、および王の妻と妻べたちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王とその貴人たち、および王の妻は、とそばめたちは、その器で飲んだ。覚えてますか？エルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器。とか銀の器とかですね。ありますね。ネブカデネザルが、このエルサレムを包囲して、そして、その王の貴族とかの、その、人たちをですね、これ捉え移していくときに、この器ですね、神様の神殿、ソロモンが作ったあの神殿の器を取って、そして自分の神のこの宮の中にそれを収めておいたということをやっていたわけですね。で、それを取り出してきたわけです。それを取り出して、今、お酒を飲んでいるわけですね。で、次ご覧ください。4節。彼らは、ブドウ酒を飲み、金、銀、青銅、鉄、木、石の神々を賛美した。とあります。ここから何がわかるかというと、ベルシャツァルは、公然と、このイスラエルの神に反抗しているわけですね。ベルシャツァル王はですね、もう、かなり時代が経っていて、そして、この4章まで起こった出来事も実は聞いているんですね。あの、金の像がですね、この全身金の像をネブカデネザルが建てたのは大体14歳ぐらいだったと、言われています。だからもう全部知っているんですね。そして、ダニエルが、その時に、この、まあ、その中枢にいてですね、そして、ダニエルを通して、神様、このイスラエルの神様が本当に誠の神様なんだということも、この、伝え聞いてるわけです、全部。で、ネブカデネザルが後で、ダニエルが今、言及しますけれども、ネブカデネザルが獣のようになってしまったことも彼は知っているわけなんです。にもかかわらず、かつてネブカデネザルが行った金の像を建てたと同じように、神様の、その、このイスラエルの神様に対してですね、自分の神々の方が優れているんだということを公然と行ったわけなんです。それで、すると突然人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の燭台の向こう側のところに物を書いた。王は物を書くその手の先を見たときとありますけれども、突然人間の手の指が現れて、そして6節、王の顔色は変わり、それに怯えて腰の関節が緩み、膝は、ガタガタ震えた。なんかこのアニメかなんかに出てくる、なんかあの膝がですね、このガタガタ震えて関節が緩む、そういう感じになってしまったとあるわけですけれども、この神様の人の手っていう指がある、まあこれ神様が、まあ、出してる指ですよね。でこれ物を書いたと、昔もですね、このエジプトに対してですね、この神様が災いを下した時に、魔術師たちがですね、この最初は同じようなことをやってったんですけど、途中からできなくなったわけですね。そしてこれ神の指だってこれ叫んだわけですね。で、こういう感じで、この神様が今介入されて、この指を持って、物を書いたわけですけれども、ネブカデネザルが、この賛美をした、この偶像の神々を賛美をした時、その時突然とありますね。突然入ったと。かつてネブカデネザルもそうでしたね。どうしたか、4章のところで、この29節のところですね、4章の29節で、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていて、王はこう言っていた。この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があったと。神様見てるんですよね。神様が もう全部見てるわけです。そして、ずっと待ってて。まあ、悔い改めるというか、一体どうなってるかと。ね、このベルシャツァル王は何も考えてない。私は大丈夫。あいつを貪っていたわけです。ですね。こう、宴会を開いてですね。そして神様に対して何ら、この、なんていうんですか、関心を寄せることはない。そういう状態にあったときに、そういう状態であったとし、あるんですけれども、急にですね、神様はこう入り込んできたわけですね。神様はずっと見ておられたわけです。で、王は大声で叫び、七節、呪文し、カルデア人、星占いたちを連れて来させた。王はバビロの知者たちに言った。この文字を読み、その解き明かしを示す者には、誰でも紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせよう。第三の権力とあるのは、第一の権力は自分の父親ですね。で、第二の権力としてこのベルシャツァルがいて、第三の権力です。だから、もう彼の次に、この権力を与えると。それほど彼は驚いて、恐れていたわけですね。で、その時、王の知者たちが皆入ってきたが、彼らはその文字を読むことも王にその解き明かしを告げることもできなかった。前回、前と同じですね。ネブカデネザルの時もですね。この、彼が見た夢について解き明かしをしてもらおうと思ったけれども、誰も告げることはできなかったわけです。それでベルシャザル王はひどく怯えて、顔色が変わり、貴人たちも途方に暮れた。で、その時に入ってきたのが、まあ、おばあさんですね。王母はとあります。かつての、ネブカデネザルの奥さんですね。になるわけですけれども、王とその貴人たちのことを聞いて、宴会の広間に入ってきた。王母は言った。王よ、永遠に生きられますように、怯えてはいけません。顔色を変えてはなりません。あなたの王国には、聖なる神の霊の宿る一人の人がいます。あなたの父上の時代、彼のうちに、光と理解力と神々の知恵のような知恵のあることが分かりました。ネブカデネザル王、あなたの父上王は、彼を呪法師、呪文師、カルデア人、星占いの長とされました。王がベルテシャザルと名付けたダニエルのうちに、優れた霊と知識と夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く理解力のあることが分かりましたから、今、ダニエルを召してください。そうすれば彼がその解き明かしをしましょうと。そこでダニエルは王の前に連れてこられたと言います。ネブカデネザルはダニエルのことは聞いていたけれども、さしたる関心を寄せていなかったわけなんです。こういうことってよく起こりますよね。よくその日本の人たちにこのイエス様のことを伝えるとですね、私はもう全然そういうキリスト教とかわからなかったと。教会があることもわからなかった。そしたらですね、歩いて2分ぐらいのところにちゃんと教会が建てたりするわけですよね。関心がないから、この神様のことを何ら求めてないから、物理的にあっても見えないわけなんです。こういう状態が今このベルシャツァルの状態だったんですね。で、実際は今彼どこにいるかと言いますと、この8章の2節のところにですね、ベルシャツァル王の治世の第3年のところで、ダニエルが、この幻を見ているんですけども、そこにですね、エラム州にあるシュシャンの城にいたって書いてあるんですね。シュシャンの城っていうのは、この後にメディアペルシャの都になるところです。だからイランの方ですね。そちらの方で、このまあ、業務をしていたんですね。簡単に言うと左遷状態です。まあ、左遷といってもですね、なんか、ネブカデネザルが、この、死んだ後にですね、6年間いろんなことがぐちゃぐちゃあってですね、でその間に彼もなんかわからないけれども、まあ、この表舞台からこう、いなくなったわけですよ。そして、まあ、なんでもない普通のこの役所で、まあ、勤めていたようなもんですよね。でも、ダニエルがですね、ここで素晴らしいのは、まあ、次からまあダニエルはこの、ベルシャサルにですね、このはっきりと、神様のこの、まあ、お告げを、この神様のこの言われていることを告げるわけですけれども、退かれていようが、退かれてまいが、彼が その王の事務ですね、ネブカデネザルの真ん中にいようが、退かれていようがですね、彼にとっては何の問題もなかったわけですね。で、私たち、この自分が置かれている立場によってですね、こう、気持ちが左右してしまいますよね。この、人々のこの中心的なところ、この目立つようなところに、まあ、いるときとですね、しても例えば会社でこの、なんか左遷になったとかわかんないですけども、そしてもう目立たないところにいて、そうするとですね、まあ、目立ちがり屋のこの肉っていうのはある、私はありますけども、ある自分は、やっぱり、ああ、寂しいなとか、残念だなとかですね。この自分が置かれているその立場によって、この、一喜一憂している自分を発見するわけなんですね。でも、ダニエルはもうそんなことは何の関係もなかったわけです。ここが、ダニエルが大いに用いられる、そのまあ、秘訣になるわけですけども、いつも神様に忠実に仕えていて、自分がどういうところに置いても何の関係もなかった。でも今ここで引き合いに出されました。そして、13節、王はダニエルに話しかけていった。あなたは私の父である王がユダから連れてきたユダからの捕虜の一人あのダニエルか。もうこれ私の父である王がってネブカデネザルのこと言ってますけれども、これであの聖書の批評家はですね、なんだこれはあの歴史的に間違ってるではないかと言ってるんですけれども、言うんですね。だって祖父なはずなのに父と。でもこういうことよく言うんですよね。その重要な人物が祖先、あの先祖にいるときに、それが父祖であろうが、その上のお父さんであろうが、その上のお父さんであろうがですね、その子っていうふうに、父っていうふうにこう呼ぶわけなんです。で、典型的なのがイエス様がダビデの子って言われたんですけども、息子じゃないですよね。ずっと後の子孫ですよね。けれどもダビデの子っていうふうに。で、こういう感じでこの父と呼んでるんですけども、あなたのうちには神の霊が宿り、またあなたのうちに光と理解力と優れた知恵のあることが分かったと聞いている。また、先に知者、呪文師たちを私の前に召して、この文字を読ませ、その解き明かしを私に教えさせようとしたが、彼らはその言葉の解き明かしを示すことができなかった。しかしあなたには解き明かしができ、難問を解くことができると聞いた。今もしあなたがその文字を読み、その解き明かしを私に知らせることができたなら、あなたに紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけさせ、国の第三の権力を持たせようと言ってですね、このベルシャツァル王がかなりですね、このダニエルのことは分かっていたことが、まあ、ここで分かります。ただその王母からですね、聞いていただけではなくて、彼は、まあ、その自分の知識を思い出す、記憶を思い出そうと思えば、いくらでもこうやって思い出せるぐらいの、ものだったわけですね。で、第三の権力を持たせようというふうに、ベルシャツァルが言った後で17節、その時ダニエルは王の前に答えていった。あなたの贈り物は、あなた自身で取っておき、あなたの報酬は、他の人にお与えください。きっぱり断ってます。素晴らしいですね。似たようなことをかつて、ずっと昔、紀元前2000年ぐらいの時にアブラハムがソドムの王に対して行いました。アブラハム、その時アブラムと呼ばれてましたけれども、このロトがですね、この視界の近くに自分の家をですね、構えていた時に、この連合軍同士の戦いが起こって、そして彼が、まあ、家族ともども、家畜もみんな、この誘拐されたわけなんです。で、それを、この追跡して、アブラムたちはですね、ずっと北上してですね、ダマスコまで行って、そして、取り返したわけですね。まあ、その時に、結局、ソドムの王たちも、まあ、一緒にですね、この連れて行かれていたなので、まあ、彼も解放する、結果的に解放することになったんですけども、それでソドムの王がですね、ご褒美あげようって言ったら、いりませんってこう言ったわけです。ですね。ソドムの王が、その、もう本当に神様のことを全く考えない、ですね、王で、そして、私は褒美をやったんだと、私のためにこのアブラハムは来てくれたんだとか、そういうことを決して言わせないために、あなたの褒美は受け取りませんとこう言ったわけですね。で、ここでも受け取りませんとこう言ったわけで、ミニストリーを、まあ、営業っていうか、このビジネスの目的のために、まあ、使っていくということを、まあ、一切断っている、このここにダニエルがいるわけです。 しかし私はその文字を王のために読み、その解き明かしをお知らせしましょう。王様、意図高き神は、あなたの父上、ネブカデネザルに、国と偉大さと光栄と権利をお与えになりました。神が彼に賜った偉大さによって、庶民、諸国、諸国語の者たちはことごとく、彼の前に狂え、おののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして彼の心が高ぶり、彼の霊が強くなり、高慢に振る舞ったので彼はその王座から退けられ、栄光を奪われました。そして、人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、野のロバと共に住み、牛のように草を食べ、体は天の露に濡れて、ついに糸高く神が人間の国を支配し、御心を叶うものをその上にお立てになるようになることを知るようになりましたと。教訓について、今、ダニエルは話しています。で、この22節からは、その子であるベルシャツァル、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでしたと、こう言ってるわけですね。で、ここにネブカデネザルとベルシャツァルの大きな違いがあります。ネブカデネザルも高慢になりました。で、高慢になったけれども、へりくだらさせられたわけですね。神様からの手厳しいレッスンを、彼は受けたわけなんですね。でもベルシャツァルはそうではありませんでした。これを言い換えるとですね、ネブカデネザルとベルシャツァルの違いは、ネブカデネザルはダニエルを自分の宮廷の事務所に置いたわけなんです。王の事務間近に置いていたんです。で、ベルシャサルは遠くに行ってたわけですね。ネブカデネザルは悪いことをしました。高慢になりました。けれども、その神の預言者といっていいですね、神様の言葉を持っている、神様の幻を持っているダニエルをそばに置いていたから、辛いところを通りましたよね。けれども神様の憐れみを受けたわけなんです。でもベルシャサルは、安逸をむさぼって無関心で、そして、何らその神様が与えている警告に敏感にならず、大丈夫だというふうにしていたので、突然の滅びが襲うわけなんです。私たちはどっちになりたいかといったら、もちろんネブカデネザルの方になりたいわけですよね。罪を犯したり、肉に従って生きてしまったりですね。そうすると私たちは、この言葉から、また、教会から、信者の交わりからですね、離れたくなるわけですよ。本当だったら、これがなかったら苦しまなくて済むわけですよ。そうですよね。惨めですよね。罪を犯したとき。聖霊様がいつも、惨めにさせてくださるわけです。そして辛いところを通ります。でも神様の周りも受けることができます。神様が真ん中にいてくださるから、何か汚れたものとか神様が喜ばれないものがあったときに、神への恐れがいつもそこに伴ってきますから、悔い改めへとおのずと導かれていくことができるわけなんです。ところが彼は、ベルシャサルは、これ簡単ですよ。外に持ってっちゃうのは簡単です。そして楽しむことができます、このベルシャサルには。でも楽しんでいろいろやっているコストというのは、このバビロンの最後ですね、この聖書の中に後でも説明しますけれども、聖書の中にたくさんバビロンに対する予言があります。で、最後の最後のところで、黙示録の17章18章のところでも出てきますけれども、共通しているのは、本当に楽しくですね、いろんなことをやって本当に喜んで、私はもう大丈夫って言っているところで、突如としての滅びなんですね。突然の滅びですというふうになるんだよというわけなんですね。で、23節、それどころか天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってきて、あなたの貴人たちもあなたの妻もすもべたちもそれを使って葡萄酒を飲みましたと。 天の主に高ぶったと言ってますね。このいろいろな神々がいますけれども、ダニエルはイスラエルの神を天の主というふうにこう呼んでいるわけなんですね。この前韓国の人のクリスチャンと交わ日本にいる韓国の人のクリスチャンと交わっていたんですけれども、その人がですね、とっても面白いことをこう言ったんですね。よくキリスト教会の中で、この過去にアジア、ね、中国とか韓国に罪を犯したから皆さんで悔い改めてですね、こうしましょうとか、でそういうなんか祈りのこのシートをですね、教会の人からもらったみたいなんですね。で彼女韓国人ですよ。だけどもこれおかしいってこう言ったんですね。おかしいよ、これ政治的なことでしょって、でしかも過去のことでしょって。そしてもっと大事なことは、彼女が言ったのは、人間が許す許さないの話じゃないでしょ、許しというのは神様でしょって。もっと大きな罪は神に対する罪でしょって。で日本は神に対する罪があるんじゃないですかって話をしたんですね。もちろん韓国にもありますけど、偶像が今のベルシャツァルの罪ですよ。何ら関心を示さない罪ですよ。あるのにそれをないがしろにしている罪ですね。よくその宣教の宣教師の人たちが集まって宣教か、世界宣教について話すときにですね、こういう意見が、日本はまだね、福音が届いてないんです、福音が届いてないんです。でもその反応、届いてます。もうその少なくともプロテスタント明治時代のところからですね、このいろいろあって、そして今のメディアを通してもういろんな人に伝えられているんですね。問題は福音化されてない方なんです。届いてないんじゃないんですね。英語だとアンリーチドじゃないと、アンエヴァンジャライズだと、福音化されてないんだと、人々が受け入れてないって拒んでるんだということを話してますね。よくちゃんとクリスチャンがよく伝えてないから、まあその面もあるかもしれません。でも伝えていても拒んでる心があるわけなんですね。でこれが罪なんだよということを、今ここでダニエルが天の主に向かって高ぶってるということを言ってます。で同時に、あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄木石の神々を賛美しましたがとありますね。ここで見ることも聞くことも知ることもできないっていうのが、この偶像の神々の表現として言われています。これよく出てくるんですね。で、ちょっと開いてみたいんですけれども、詩篇の115編を見てください。偶像って一体どういうものかということをですね、改めて、この観察してみたいと思うんですけれども、115編の2節から読んでみますね。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと。この国々っていうのは異邦の諸国ですね。異邦の諸国、異教の国々ですね。彼らの神、つまりイスラエル人たちの神はどこにいるのかと、目に見えないじゃないかと。こういうわけです。そうですね。よく言われますね。目に見えない神。なんで目に見えない神信じてるんですか、バカじゃないですか。でも、次に反論があります。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。ここが私たちの信仰の強みですね。天におられる神なんだよと。さっきも天の主とありましたけれども、この天と地が滅びても私の言葉は滅びません。この天と地っていうのはいわゆる物理的な天ですね。でも私たちが信じている神様は第三の天ですね。そういう物理的な天とか地ではない領域にあるその天ですね。そこに神がおられて聖女を持っておられるわけです。そしてその望むところをことごとく行われる。で4節、彼らの偶像は銀や金で人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることもできない。目に見えない神様を私たち信じてますけれども、私たちの神様は私たちを見ることがおできになります。でも偶像はどうですか、目があります。でも私たちを見ることはできません。神様の口を見ることはできなくても、私たちは神様の声を聞くことができます、ね、で口を神様が持っておられるわけですね。と同じように神様は私たちの祈りを聞くことがおできになります。耳があっても聞こえずですね。というふうに 言ってて、そして8節でこれを作る者もこれに信頼する者も皆これと同じであるって書いてあるんですね。偶像のようになるよ、これと、これを信頼する者。で、これを書いてるのがローマ人への手紙の一章のところで、この偶像を拝んでいるために、この、開かなくてもいいですけども、21節で彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからだと。と言って、彼らを、神様は彼らをその心の欲望のままに、汚れに引き渡されるんだというふうに、この書いてあるわけなんですね。あとちょっと、時間の関係で読まないんですけども、イザヤ書の44章の9節からも、後で読んでみてくださいね。面白いこと書いてあります。まあ、簡単に言うと、自分でですね、この木で作って、この木でこの神様作ってですね、ああ、神様、私の神様ってやってて、で、残りの木で、焚き木にしてこうやってあったかいとかやってやってる場面があるんですね。愚かだよねって話を神様がイザヤを通しておっしゃってるわけなんですね。で、次に、あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。これ本当にこの通りですよね。神なんかいない。バカじゃないかと言っているその息をですね、神様が制御されているわけ。神様がってやったらもう息は引き取られるわけです。たくさん書いてありますね。その日数が定められているよ。これ予部記にも書いてあるし、今から読むところにも書いてありますけれども、私たちの命、すべてっていうのは神様によって定められて、神様が良しとされた時に神様は息を取ってくださるわけです。で、私たちが今息をできているのは、全部、神様の御手のうちにあるからなんですね。そして、それで神の前から手の先が送られて、この文字が書かれたのです。その書かれた文字はこうです。メネ、メネ、テケル、ウ、パルシン。その言葉の解き明かしはこうです。メネとは、神がその、あなたの知性を数えて終わらせられたということです。ね、先ほど言ったように、この、数えているよ。そしてそれを終わらせたよ。ここでですね、本当は、なんか、行間を読むとですね、ダニエルは、神様を褒めたたえませんでしたって言った時にですね、ずっとこのベルシャサルの顔を見てたかと思うんですね。悔い改めないかな。でも、悔い改めてないんでしょうね。それでもパッと映って、もう終わりだよ。こう言いました。で、テケルとはあなたが計りで計られて、目方の足りないことが分かったということです。これ、テケル、これ、計りですね。この悪い方といい方です。で、これが、悪い方がどんどん重くなっていって、もう、この、足りないよと、こっちの目方も足りなくなってるよ、ということを言ってるわけですね。ネブカデネザルは、この目方悪い方を軽くしたわけです。どうやって軽くしたかって言ったら、その獣のようになった後に、神様を認めたわけですよね。で、私たちクリスチャンは、もちろんイエス様の十字架の、御業によって、すべてのその悪いものが、イエス様の上に置かれたことによって、義とみなされることができるようになりました。そしてクリスチャンはそれから、その成長していくに従って、その罪を犯した時も神様のところに行って、ですね、その神様の憐れみを追って、注がれてですね、生きていく。だから罪の貯金をしないようにできているわけですね。でも全然それをしない人っていうのはどうなりますか？積み上げられていくだけです。だから神様はソドモとゴモラに対しても積み上げられていったと、届いていると、その叫びがという話をされているわけですね。神様は待っておられるわけですよね。けれども、そのもうこの目方が足りなくなる時があるんだよということです。で、次に、パルシンとは、あなたの国が分割され、メディアとペルシアとに与えられるということです。で、このパルシンというのは、ペルシャという言葉と、あと、このパルというのは、ペレスって分割する。ですね。この二つをかけた言葉なんですけれども、メディア国っていうのと、ペルシア国のどっちも二つもあったんですが、まあ、これが連合軍ですね。そして、結局、二つの国が、一つの国みたいになってですね、まあ、連合国として、起こるわけですね。だからこの分割されるよと、そのメディアという国とペルシャという国に分割されるよって話をしました。で、次29章見てください。そこでベルシャツァルは命じてダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖を 彼の首にかけさせ、彼はこの国の第三の権力者であると布告した。ちょっと考えてみてください。ここでさっきの指が出てくるところよりもっと恐ろしいこと解き明かしされてるんですよね。けれどもあまりにもその霊的にそのなんていうのかな、大敗してしまっているというか、鈍くなってしまっているというか、こうちょうどなんていうのかな、この体とものすごく太った人にこの間にこの脂肪があってですね、ここちょっと、なかなかこの内臓にまで手術しても届かないみたいな、そういう感じですね。もう治療の施しようがないぐらいですね、もうこう鈍くなってしまっているわけなんです。で褒美をあげました。そしたら見てください、30節、その夜カルデア人の王ベルシャザルは殺され、その世ですよ。自分は大丈夫だと思っていたその世、殺されました。でメディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだとあります。でこれが歴史の中で起こりました。難攻不落と、難攻不落と言われていたそのバビロンの町なんですけれども、この安逸を貪っていた時に、何をやっていたかといったら、そのクロスはですね、何をやっていたかといったら、その上流のその、ユーフラテス川ですね、ものすごく大きいですね。それに、どんどんどんどんこの土を入れていってですね、なんとかして迂回させようとしたわけです。そうするとですね、その水位が下がっていくわけですよ。で、その、入り口のところもずっとこの下のところまでですね、この、入れないようになっていたんですけれども、水位が下がっていったから、下の方から入れるわけなんです。で、しかもこの扉が、あるんですけれども、その扉も実は、なんと、開いていたんですね、この歴史によると。この歴史家がですね、見ると開いていたんです。そして、中に入って、難なく、この、酔いしれていて、このどんちゃん騒ぎをしていた彼らを、殺すことができたという、歴史の記述があります。でこれがこれの、約100年150年ぐらい前にイザヤが予言したんですね。ですね、イザヤ書の、45章のところ開いてください。でちょっと44章の26節からちょっと読んでみますね。本当はもっと前からいろいろあるんですけど、読みたいな25節からちょっと読んでみます。私は自慢する者らの印を破り、占い師を狂わせ、知恵ある者を退けて、その知識を愚かにする。これバビロンのあれですね、知者たちですね。で私は私のしもべの言葉を成就させ、私の使者たちの計画を成し遂げさせる。エルサレムに向かっては人が住むようになるといい、ユダの町々に向かっては町々が再建され、その廃墟は私が復興させるというと、まもなくユダヤ人はクロス王の布告によって帰還することができます。そして町がですね再建されます。で28節、私はクロスに向かっては私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。150年くらい前にクロスという名前まで言って、こう言ってるんですね。で、エルサレムに向かっては再建される神殿はその元へが据えられるという。で、45章。主は油注がれた者クロスにこうせられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、ベルシャザルですね。腰の帯を解きました。で、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。これですね。閉じさせない。だから、自分たちが、破ってこじ開けたんじゃなくて、もう開いてたんですよ。で、私はあなたの前に進んで険しい道を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の勘抜きをへし折る。これも文字通り起こりました。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだと。ありますが、これで、 この6章の最後のところにですね、ダニエルはこのダリオスの治世とペルシャ人クロスの治世に栄えたとありますね、書いてあるんですけれども、ユダヤ人がバビロン捕囚として自分の国を奪われ、その土地から引き抜かれて戻ってくる間に、どうして彼らが帰還することができたかの理由があります。それは何かというと、もちろん神様の主権がありますけれども、神様は人を通してそのことを行ってくださる。それがダニエルです。次の6章からも読みますが、ダニエルが聖書のことをよく知っていて、それで、これ聖書に書いてないんですが、他の歴史書に書いてあるんですけども、ダニエルは先ほど読んだイザヤ書のところをクロス王に見せたということがあります。で、クロス王はそれでイスラエルの神を認めたわけなんです。で、エズラ書の一章をですね、後で見てください。そしたら神様が奮い立たせたんですね。そしてユダヤ人たちを、あなたは帰ってあなたの神に対してですね、神殿を再建しなさいという布告を出したんですね。異教の王様が、異教の神を信じている王様がイスラエルの神に敬意を払ったわけなんです。それがダニエルを用いた結果によるわけなんですね。ここまでダニエルは用いられたわけなんです。今まで見たところでもものすごく証しをしていましたね、彼はね。そのでもその世界のこの帝国を動かして、そして何よりもダニエルが望んでいた、その約束の地に戻ることができるということのために彼が置かれていて用いられたわけなんですね。本当に素晴らしいですね。そして、62歳のこのダリオス、この歴史を紐解きますと、このダリオスは3年間ぐらいで、この死んでしまいます。で、次にクロス王になるわけですけれども、まあ、その間の期間ですね。で、このダリオスっていう名前は、これちょうどなんていうんですか、称号ですね。あの、パロとかですね。あとは日本だと天皇。天皇って名前じゃないですよね。位ですよね。と同じように、まあ、この位としての名前なんですが、で、6章に入ります。ダリオスは全国に認知を持つ120の大衆を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼の上に3人の大臣を置いたが、ダニエルはそのうちの1人であった。大使たちはこの3人に報告を出すことにして、王が損害を受けないことにした。その時にダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。すごいですね。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼に任命して全国を治めようと思ったと。ずっと優れた霊とか聖なる神の霊とかですね、彼のその評判ですね、これがもういつもこの聖なる神様の霊、聖霊なんだということが書いてあるわけなんですね。で、そのために際立っていたんですね。で、これで彼のこの立場っていうのはガラッと変わったわけですね。ずっと左遷させられていた状態から急にですね、このもっとこう高いですね、地位に挙げられた。まあ、ダリオスも当たり前ですよね。この、ダニエルがそこに行って、その滅びを告げてですね、そしていたこの神様に用いられた、すぐにこう尊敬し始めたんでしょう。それでも、まあ、ダニエルをこう使ってみたら、すごくこの素晴らしい働きをするから、もう本当に自分のそばに置くような人にしていったわけなんです。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の欠点も怠慢も欠点も見つけられなかったからであると書いてあります。ちょっとすごすぎますね。何の口実も欠点も見つけることができなかった、けれどもこれが聖霊がしてくださる働きなわけですね。で、教会の指導者に対してですね、このパウロは、ね、資格として牧者の資格、長老の資格として、この非難されるところがなくというのが書いてあります。ちょっと無理だと私たちは思いますけれども、だからそれゆえに私たちは聖霊の力を求めて、それで本当に力強い証を立てていくためには、このような聖霊の働きですね、その非難欠点されるところのないような証を立てていく働きが必要になるわけです。そして彼は忠実だっていうのが書いてありますね。ここ、とっても大事ですね。いつも忠実なんです。 その成果っていうよりも神様に対して忠実であり、その業務に対して忠実だったということですね。そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の律法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。これもすごいですね。神の律法についての口実だと。それだけダニエルが神の律法を守っていたということで有名だったわけです。そして私たちが、この甘い期待をしてしまうわけですけども、きちんと人々に良い証を立てることができたら、まあ、自分が何か欠点があってですね、それで何か責められるんじゃなくて、ちゃんとしたものを持ってたらですね、じゃあもう嫌、なんか嫌なことは起こらないと。いや、その逆なんですよね。ちゃんと欠点がない、この神様に従っている生活を送ったら、テモテ、第2の3章の12節のところで、迫害に遭いますよという約束が出てくるんです。誰でも経験に生きようとする者は迫害に遭います。でダニエルがそうでした。それでこの大臣と大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス王、永遠に生きられますように。国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると。本当に滑稽なですね、法令ですね。自分以外を拝む者、祈る者をですね、この金庫刑、しかも獅子の穴、ライオンの穴に投げ込むという刑にすると、ちょっとこんなことを誰が、この受け入れるのかと思いますよね。この自分を拝むですよ。でも異教の神です。異教の神を信じている王であればこれを受け入れてしまうわけです。王よ、今その禁令を制定し変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてくださいとありますね。これがバビロンの法律、バビロンの統治の仕方とメディアペルシャの統治の仕方の違いですけれども、法律、法治国家になったんですね。ですから、エズラ記を見ても、また、エステル記を見てもですね、その取り消されることのない法律っていうのがあります。だから王様でさえもですね、この法を遵守しなければいけない、わけなんですが。で、9節。そこでダリオス王はその禁令の文書に署名してしまった。まあ、ちょうどセールスピッチっていうかね、はい、これ買いましょう。今買いましょう。とかなんだかっていう感じで、まあ、こう、なんか詰め寄る感じでですね、この3人がこう、この、三人っていうか、大臣と大使たちですね。三人、が言ったわけですよね。三人じゃないですね。これ人数書いてないですから。で、やってしまったわけですよ。サインしてしまったわけですよね。ダニエルは、その文書の署名がされたことを知って、自分の家に帰った。知って帰ったんですよ。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。ここですね。ダニエルは知りながらいつものように祈りをしていました。どんなことがあっても、この五章を見てもそうでしたが、自分のパターンを変えることを一切しなかったわけです。知りながらいつものように神様に祈っていた。ここが彼が強い証人にした秘訣ですね。こんな自分が獅子の穴に投げ込まれるということが分かっていながら、いつもやっていた祈りを、そのままにしていた、やっていたわけですね。で、あともう一つですね、私たち疑問が浮かびます。この法律っていうものがありますよね。で、または決まり事っていうのがあって、それを守る時にクリスチャンの良心に反するようなことをやってしまうかもしれない。じゃあどっちを取るかといったら、聖書ではこのダニエルと同じように神様のに与えられた、神様によって与えられた良心に従わなければいけないですね。人に従うよりも神に従う方が正しいということがあなた方は分からないのですかと、ペテロがそのサドカイ派のですね、このユダヤ人の宗教指導者に対して話したわけですけれども、同じようにしてこのひざまずいて祈りました。そしてですね、ここね、エルサレムに向かってですね、日に3度 書いてますね。これが、第一列王記の8章のところで神殿が建てられて奉献式をするときに、ソロモンが長い祈りをしました。ここの場所を祈りの場所にしてください、あなたの皆を神様の名前を置いてください、そしてこういうことが起こったら、で彼らが祈ったらあなたは祈りを聞いてください、で人間は誰一人罪を犯さない者はいないのですから、どうか私たちの罪を許してくださいってずっと祈っていってます。でその中で、8章の46節から見ますけれども、彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯せない人間は一人もいないのですから、あなたが彼らに対して怒られ、彼らを敵に渡し、彼らが遠いあるいは近い敵国に捕虜として囚われていた場合、彼らが囚われていった地で自ら反省して悔い改め、囚われていった地であなたに願い、私たちは罪を犯しました、悪を行って咎あるものとなりましたと言って囚われていた敵国で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼の地であなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いてあなたに祈るなら、あなたの見住まいであるところである天で彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許し、あなたに背いて犯したすべての背きの罪を許し、彼らを捕らえていた者たちが憐れみの心を起こし、彼らを憐れむようにしてください。ここですよ、ソロモンがずっと前に祈った祈りですね。これを文献として神の言葉としてダニエルは持っていたから、エルサレムに向かって祈ったわけです。で具体的に9章のところで彼が神様、ソロモンが祈ったのと同じように、憐れんでください、私たちは罪を犯しましたという祈りを祈っています。ゆえに神様が祈りを聞いてくださったんですね。私たちには神様の働きを見るのは棚ぼた式じゃないんですね。神様は人を用いようと、人は必要としないんですね。けれども人を用いようとされます。私たちに心を置いてくださいます。そして祈りとしてそれを置いてくださるわけなんです。私祈らないといけないわけですね。でその中で神様の御心が私たちを通して実現されてくるわけなんです。で祈ってました。で11節、するとこの者たちは申し合わせてきて、ダニエルが神に祈願し哀願しているのを見た。そこで彼らは王の前に進み出て王の禁令について言った。王よ、今から30日間あなた以外にいかなる神にも人にも祈願する者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令にあなたは署名されたではありませんか。王は答えて言った。取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにそのことは確かである。そこで彼らは王につけて言った。ユダからの捕虜の一人ダニエルは、王よ、あなたとあなたの署名された禁令等を無視して日に3度祈願を捧げています。このことを聞いて王は非常に飢え、ダニエルを救おうと決心し、夕暮れまで彼を助けようと努めたと。ここではめられたと気づいたわけです。で法律の抜け穴を今一生懸命文章をですね探してダニエルを救おうと頑張ったわけなんです。その時あの者たちは申し合わせて王の元に来ていった。王よ、王が制定したどんな禁令も法令も決して変更されることはないということがメディアやペルシャの法律であることをご承知ください。嫌なやつですね。ダメ押しですね。そこで王が命令を出すとダニエルは連れ出され獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけた。あなたがいつも仕えている神があなたをお救いになるように。もう本当にダリオスはダニエルのことを尊敬し、そしてこの神様のことについてたくさんいろんなことを聞いていたに違いありません。お救いになるようにというふうに言ってますから、もしかしたらダニエルの友人の3人が燃える火の炉から救い出されたという話も聞いてたかもしれませんね。それでお救いになるようにと一つの石が運ばれてきて、その穴の口に置かれた。王は王自身の印と貴人たちの印でそれを封印し、ダニエルについての処置が変えられないようにした。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をして食事を持ってこさせなかった。また眠気も催さなかったですね。もう寝れない夜を過ごしました。王は夜明けに火が輝くとすぐ獅子の穴へ急いでいった。その穴に近づくと王は悲痛な声でダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った。生ける神のしもべダニエル。素晴らしいですね。先ほど私たちが読んだのは見ることも読む、聞くこともですか、話すこともできないこの神々って書いてありましたけど、ここでは生ける神ですね。生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたを獅子から救うことができたか。するとダニエルは王に答えた。 王様、永遠に生きられますように。私の神は御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。ですね。ダニエルの友人3人も同じでした。で、ここでダニエルも神に信頼していたからである。非常に単純な言葉ですよね。神に信頼していた。神を信じていた。でもこれが私たちのクリスチャン生活を変えるですね。鍵となるわけですね。大きいわけです。で、私たちはこれのためにもだい苦しむわけですね。神に信頼できない。慌てふためいてしまうですね。でも彼は神に信頼していたからである。王が命じていたので、ダニエルを訴えた者たちはその祭司と共に捕らえられ、獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に落ちないように、獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまった。だから、これで、獅子はね、お腹いっぱいだったとかですね、なんかいろんな、ことを、理由にできないですよね。もう、神様が御使いを通して、このダニエルを守っていたということが明らかにわかるわけです。その時、ダリオス王は全土に住むすべての庶民、諸国王の者たちに次のように書き送った。手紙を書いています。かつて、ネブカデネザルが、手紙を書いたように書いています。あなた方に平安が豊かにあるように、私は命令する。私の支配する国においては、どこででもダニエルの神の前に震えおののけ。この方こそ生ける神。永遠に固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。ずっとこの証、ネブカデネザルが行いました。そして今ダリオスを通してもですね、この神の国が永遠にいつまでも続くんだよと。この方は人を作って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力がからダニエルを救い出された。このダニエルはダリオスの治世とペルシャ人クロスの治世に栄えたとあります。で、先ほどちょっと言及したエズラ書をちょっと見てみたいと思いますけれども、エズラ記ですね。エズラ、ペルシアの王クロスの第1年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシアの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中に遅れを出し文書にしていた。ペルシアの王クロスは言う、天の神主は、って言ってずっと続いてですね、このイスラエルの神主の宮を建てるようにせよという布告を出したわけですね。で、この時にダニエルが用いられて行きました。このように、力強い証を立てることができます。で、その秘訣は聖霊がその人のうちに宿っておられるということで、際立っていた霊であると書いていて、神に対して忠実に仕えていて、周りの状況にこの左右されることがなかったというわけなんですね、これいやできないよ、いやでもだから聖霊を求めなさいと、イエス様がおっしゃっているわけですね。そして私たちがこの減り下るということをもうここでずっと学んでますね。で、それは、この安逸を貪っているとき、金持ちのでことをイエス様は言われましたよね、これ蔵を作ってですね、これから飲んで楽しくね、そしたらあなたは愚か者よ、あなたは明日ですね、命は取られると。で、このバビロンの、この予言というのはもう突如とする滅びである、無関心ですね。それに対する、だから私たち神様の警告をいつも聞いてるわではないんですよね。警告するっていうことは、私たちがそれに陥ってしまう、その過ちに陥ってしまう可能性が十分にあるから、神様が警告してくださってるわけです。その時に聞くっていうことですね。そしていつも神様の御言葉を真ん中に置いとく、交わりを真ん中に置いとくっていうことをやったら、失敗しても失敗してはいけない、失敗しても神様が憐れんでくださるということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。 本当に、ダニエルの力強い証を見ることができました。私たちに対してもあなた方は地の果てに至るまで私の証人となると命令されましたけれども、私たちも同じようにあのペテロが私たちには何もないけれども持っているものをあげよう、イエス・キリストの皆によって立ち上がりなさい、このイエス様のお名前を私たちは持っていますから、このことをしっかりと行っていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。